皆さんご機嫌いかがでしょうか。ラクラクファイブ遠藤仁志です。このラクラクファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。さあ今週ですけれども、お二方お迎えしております。まず京都市保健医療課の川野誠さん、そして残された動物たち報告会実行委員会代表の川島のぞみさんにお越しいただきました。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあまず、川島さんは、はい、今年の4月の最終週にご出演いただきました、
はい。
その際にはゴールデンウィークに法然院で行われた残された動物たちというそういったイベントをされたということで、
はい、
まずあのイベントの、はい、1回目のこの様子点どうだったんでしょうか。
はい、もう思いもよらず120名以上の方にお越しいただきまして、もう大反響だったと思います。でこちらで告知されさせていただいて、ラジオを聞いてきましたという方もいらっしゃったので本当に良かったと思ってます。
まあ、福島第一原発からこの半径20キロでしたっけ、はい、その警戒区域内でその残されたこの、まあ、ペットを中心とした動物たちのこの写真の展示だったんですよね、
はい。そうですね、写真をスライドにしたものと、あとムービーのを使った報告会ですね。
まあ、なかなかこの京都に住んでいるとこの福島の現状というのは直では分かりにくいですし、
はいはい、
そして報道はされていますが、徐々にこう 目に触れる機会というのは少なくなっている中 で、ね、はい、まあ、皆さん真剣にご覧になっていたと同時に、はい、このギャップというものもいろいろと感じられたと思うんですけれども、はい、川島さんから見てこの皆さんの反応、先ほどたくさんの反応があったというお話もありましたが、はいはい、いかがでしたか。
そうですね、一番印象に残っておりますのは小学校の教師をされている方のご意見だったんですが、まあ、やっぱり日頃命を大切にっていう教育を子どもたちにしているそうなんですね。でところがもうこういう災害時に自分の飼っているペットすらも助けることができないっていう状況があるっていうことを知って、もう非常に矛盾を感じたっておっしゃってました。はい、でそれで、まあ、やっぱりそういうことも含めて子どもたちと一緒に命の大切さを考えたいっていうようなご意見をいただきまして、で、まあ、そういうこともあってまた続けてこういう会をしていきたいなってその時思ったんです。
そして、2回目が今回行われるんですね、
はい。
12月の1日土曜日に同じく法然院で行われるんですが、
はい、
前回と今回と何か違う点とかはあるんですか。
そうですね、まあ、前回はとにかくその福島の状況を知っていただくっていうのがもう一つの大きな目的で、京都にいる皆さんにとってはまあ、別世界っていうか見ていただかないとなかなか想像できない世界だと思ったんですね。で、まあ、今回2回目はそれを踏まえまして、命について考えるっていうことをに重点を置きたいと思っています。
命を伝える、
はい、命について考えるですね、はい、命を大切にするっていうのは一体どういうことなのかっていうふうなことを、まあ、皆さんにで考えていただけたらと思ってます。
そして、今回さまざまな方がまた報告者として来られるんですよね。
はい、そうです。
ご紹介お願いできますか。
はい、今回も前回に引き続きフリーカメラマンの太田康介さんと、それから福島原発20キロ圏内犬猫救出プロジェクト代表の大網直子さん、それから APF 通信社の中島徹さんの3名の方が来てくださいます。
この3人の方の、報告される方々にとって、はい、この川島さんからどういったこの方々を呼ばれたその意図というのはどの辺にあるんでしょうか。はい、
そうですね、もう前回の時もお話ししたと思うんですが、もうこの方たちっていうのはマスコミが50キロ圏内退避っていう、大手マスコミが50キロ圏外に退避っていう、もう早い段階から警戒区域に入ってられて、で、まあ、本当にその誰も撮ってこなかったような現状を撮影してこられて、もう1年9ヶ月ずっと活動を続けていらっしゃるんですね。でやっぱりそういうところに私も非常に感銘を受けまして、 この3名の方に来ていただくことにしました。
はい、そしてこの太田さんが、朝日新聞に連載されている記事があったんですよね。
はい、そうです。
そこでここちょっと、これが今年11月22日の、
はい、11月に4週連続で夕刊に連載されたんですけれども、
うん、そこで先ほど、ね、川島さんからのこのお話の中でもありまして、そしてこの記事の中でこの最後の11月22日付の記事をちょっと紹介させていただきますと、太田さんは何より訴えたいのは最終的にペットを救うのは国や行政、ボランティアではないということ、飼い主ということです。自分の手でペットを守り抜くんだということを肝に銘じてほしいと思います、というこういった言葉でこう締められているんですけれども、
はい、
まあ、確かにそうですよね。このペットを飼うっていうのはもう飼い主のすべての責任で、その命が尽きるまで飼い主の責任ですよね。
はい、そうですね。
まあ、ついつい、ね、こう今入ることが我々できないところで国や行政というのをついつい頼ってしまいますけれども、
はい、
本来というのはそのペットを持って避難するということが大事なんですよね。
そうですね。やっぱり家族の一員ですので、自分に子供がいたら子供を連れて、おじいちゃんおばあちゃんがいたらおじいちゃんおばあちゃん連れて逃げると思うんですが、それと全く同じことだと思うんですね。
さあ、そこで、今日は京都市保健医療科の川野さんにも来ていただいて、これはどういったご関係なんですか？
そうですね、今回その残された動物たち命を考える報告会を、まあ、12月に行うというところのお知らせを私の方に川島さんの方からいただきまして、まあ、内容についていろいろ見させていただいた結果、やはりその被災動物の状況、東日本大震災を受けての状況というのは、先ほど言っていただいたようにメディアでなかなか取り出されなくなってきている状況も確かにあると、そういうところで、ただ知ってもらいたいということは引き続き多くの方に知ってもらいたい、そこでやっておられるイベント内容というのは素晴らしいことでありますので、京都市として応援させていただいて、やはり多くの方に知っていただけるようなことになるための手助けとなれればと思って京都市として応援させていただく、で講演という形でつけさせていただいた背景があるんです。
この京都市が講演に入るということはどういったメリットがあるんですか？
そうですね、まあ、京都市が応援させていただく、行政が応援させていただくということになれれば、まあ、変な言い方になりますけれども、動物愛護の団体さんということだけではなかなかちょっと怖いかなであったりとか、ちょっと信頼置けへんもので何かあったらちょっと怖いなとか、そういうところの思いっていうのがあるようなイベントも、まあ、いろんな方がおられますので、思われる方もあるのではないか。ただ京都市行政が応援するイベントということで信頼を置ける、多くの方に安心して来ていただけるものということで、どんどん多くの人に来てほしいというところが一番のメリットになってくるのではないかと思うんです。
川島さんはこのお話を伺った時っていかがでしたか？はいはい、
そうですね、やっぱり昨年の12月に一番最初にこの写真展を開催させていただいたんですけれども、まあ、その頃っていうのはそれ何みたいな感じでね、マスコミなんかももうなんか警戒区域っていう言葉聞いただけでもうなんていうか触ってはいけない部分みたいな、そんな風なで、そんな動物どころじゃないでしょうみたいな雰囲気だったんですけれども、まあ、今回その何て言うんですかね、その、まあ、私もこの福島の現状を見てまして、先ほど太田さんも飼い主が一番責任あるとはおっしゃってるんですけれども、こういう大規模災害の時っていうのはやっぱりその飼い主だけの力ではなかなか動物の力、命を救っていくっていうのは難しいと思うんですね。でやっぱりそういうことを行政の方も一緒に考えていただけるっていう形になったっていうことはもう本当に嬉しいことだと思っています。
そして河野さん自身もこのイベントの企画を知らされた時に個人的な意見としてはどういった思いを持たれましたか？
そうですね、やはり被災動物、被災ペットの状況っていうものを 一番、まあ、写真家として状況をすごく捉えられている方自身が、その方自身が自分で撮っておられるような写真、ムービー、さらには自分で講演されるというところで、一番生の声、
うん、
感じた声っていうのが直に伝わる素晴らしいイベントやなというところは個人的に感じたのが一番の感想なんです。
うん、
それをより多くの方に知ってほしいというところで、京都市として応援させていただくっていうところが一番の発端になってるんじゃないかなと思うんです。
まあ、そう、さまざまなこのペットの問題に関して色々とお話も伺っているんですが、そもそもこの災害に備えるにはどうしたらいいんでしょうかね。
そうですね、やはり行政は行政の役割がある。
うん、
動物愛護のボランティアさんはボランティアさんの役割がある。ただベース、先ほどお話があったように飼い主さん自身にもともと持っている責任っていうのはやっぱり一番大きいんじゃないか。
うん、
ただそのやっぱり同行避難っていう言葉があって、避難所の中にやっぱり一緒に連れて行きたい飼い主さんがおられる。ただペットを好きな方だけではない方が多い、うん、そこでのトラブルっていうのは非常に多かったというところで、東日本大震災の教訓を踏まえないといけない。でそこで一番重要なのは、飼い主さん自身がそういう震災を起こった時に何かをするんではなくて、日常からできることがありますよねと。同行避難、一緒に逃げる、一緒に避難所で暮らす時にはやはりケージで飼わないといけない、ケージで移動しないといけない、
うん、
ケージでやっぱり一緒に入って動けるようなしつけをしないといけない、避難所で吠えない、トイレの管理をできるようにする、やっぱり日常から重要なことってありますよね。その防災の時に一緒くたに持っていく避難袋、その中に人間のものだけではなくて、その家族の一員である犬や猫の餌であったりグッズであったり、そういうものも一緒に考えるような、そういういいきっかけにこのイベント自身がなれればなと思ってるんです。
まあ確かにね、川島さん、
はい、
ついつい我々としては人間の食べ物って考えてしまいますけども、
はい、そうですね、はい、
そういった餌まで考えないとダメなんですよね、
う
ん、
そうですね、
本来は。
私もこの福島のやっぱり現状を見るまでは、なんとなく犬とか猫もと思ってはいましたけれども、そんなにこう切羽詰まった考えはなかったんですね。でもやっぱりもう一番最初はやっぱりその飼い主がどうやって自分の尻尾の生えたもう一人の家族を助けるか、命をね助けるかっていうことが大事だと思いました。で、まあね、加えてそれに行政の人たちの助けがあれば、本当にこういう悲惨な現状にはならないんじゃないかなっていうのは思っています。
まあ、ペットと一緒に避難をすることも考えるということが、ぜひこちらのイベントお越しいただいて考えていただきたいと思います。12月1日土曜日夕方の6時から左京区の法然院で残された動物たち命を考える報告会が行われます。参加費は500円となっています。先着順200名までとなっています。詳しいお問い合わせに関しましては、らくらくファイブのブログにアップしておきますので、ぜひそちらもご覧ください。今日は京都市保健医療課の川野誠さん、そして残された動物たち報告会実行委員会代表の川島希さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。